インカークスラッシュジョン・ドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョン・ドー最終回。はい、というわけでこの、お肉とそれる団員インカクマタロナを見てた作家ジョン・ドーがお送りする深夜のなんやかんやのやつもこの290回で、最終回を迎えることとなりましたのでね、最終回というわけでディスタンスを流してきました、ね。まあラジオ自体はね全然続けていくんでね、僕としてはそんなに変わるわけではないんですけどね、やってることとしては。ですがね、まあその番組としてはまあ一段落一区切りというわけでね、一応の最終回ということをね。なので、今日も20分間ねお付き合いいただければなと思います。コメントをねたくさんいただいております。とりあえずねもうバーっと全部読み上げていきましょう。まずは長瀬さん、クリさんこんばんは。はい、こんばんは。新しい番組はニコ生で放送されるようになるんですね。実は今パソコンを持ってないのでスマートフォンから見られるかなと少々心配しています。部屋の電波があんまり良くないのです。今日は短いコメントですみません。今夜も放送を楽しみにしています。はい、昆布さん、インカクさんこんばんは。こんばんは。ついに最終回ですね。リニューアルだと分かっていてもやはり寂しいですけど、ポルチョさんにまた会えると聞いて嬉しいです。新コーナーも楽しみにしています。ジョン・ドーさんはラジオでは会えなくなるんですよね。遊戯王分からないなりに楽しく拝見しておりますので、これからも頑張ってください。更新楽しみにしています。ニコ生をされるそうで、いまいち仕様は分かってないのですが、ちょっとずつ勉強したいと思います。今度からは生放送なので、すぐに反応が返せて楽しそうですね。290回のインカクスラッシュ&お疲れ様でした。次回からのニコ生並びにラジオも楽しみにしております。それでは失礼いたします。と。そして、ニッシーさんからです。インカクさん、はじめましてこんばんは。はい、はじめまして、こんばんは。コメントするのははじめましてですが、クリラジ毎晩楽しく聞いておりました。今後はニコ動で生放送されるそうですが、どれくらいの時間帯に放送されるのでしょう。ニコ動のシステムに疎いので、ちゃんと聞けるか心配です。ともあれラジオがどんな風にリニューアルするのかドキドキしつつも楽しみにしております。ひとまずクリラジお疲れ様でした。というわけで、皆様コメントの方ありがとうございました。ね、そうなんですよ。だからそのね、ニコ生の仕組みについて誰も詳しくないという、僕もリスナーもというところからね、いきなり明日からね始まっていきますので、まあまあね、おいおいその辺は慣れていければなと思いますけどもね。まあね、だからそのね、音声ラジオだったらねあれですけど聞けるんだけども、ちょっと動画となると、ねえ、っていう人はいるかもしれませんし、職場とかでね、聞いてる方もいらっしゃるでしょうから、ねえ、なんでね、ニコ生をやって、ラジオをやってという、だから、感覚としては、ちょっとの、ラジオの方を、ちょっと縮小して、その代わりにニコ生もするっていう、形なんですかね。つまりは何ですかねって僕が切り出すんだっていう話ですけども、いまいちね、まだその辺がつかめてないのでなんですけどもね、まあそのラジオはラジオでやっていきまして、でニコ生の方はニコ生の方で、でまあそのまあニコ生の時間ですね、時間としてはまあ多分このラジオを撮ってるのと同じような、だいたいこのラジオがですね、まあ深夜の0時から2時、まあ遅くても2時には撮ってますね。まあたまにもっとなっちゃう時ありますけど、だらだらしてね。なのでまあその深夜帯に、まあニコ生の方をやるという形になりますし、でその、クリラジのクリスナーと多分別の層になると思うんですね。その、ニコ生の方のリスナー、クリスナーというのは違う層を開拓していく形になると思うので、で、まあ、 ラジオの方はラジオの方で、ね、残しつつも、っていう風にしていきますけどもね。ただその、結局、ニコ生の仕組みについて誰も分かってないので、僕がいろいろ、あれしていかないとなって思ってるんですけども、とりあえずね、だからその、コミュニティっていうんですか？ニコ生、ニコ動の。それをまあ、一応、お肉と揃えるようなコミュニティをとりあえず立ち上げまして、コミュニティ立ち上げないとニコ生ができないので、立ち上げて、で、まあ毎日放送していくっていうあれなんですけども、その、コミュニティね、とりあえずまあ、作って、これをね、コミュニティのところに、ブログのパーツのあれがあるんで、これを、このラジオのページに貼ればいいのかな？わかりませんけども、ちょっとまあちょっとね、手探りで、明日以降、ちょっとやっていく形になりますのでね、その辺ちょっとなんて言うんだろう、不手際じゃないですけども、そのね、ちょっと手、あれが悪いことになったりもね、しますけども、その辺はこれからも始めていくっていう風になりますんでね、だから、陰閣がニコ生を使いこなしていく様をね、こう、一緒に追体験していく、というね、そういうあれに。だからその、ニコ生、まあその、公式ニコ生で、ニコ動のアカウント持ってなくても見れるやつがあるんですよ。ただその、多分その、こういう個人でやるニコ生っていうのは、生で見るときは多分その、アカウントがいると思うんですよ。で、その、放送した後に、一週間ぐらい残るんですね、そのニコ動のサーバーに、その動画がね。で、これを見るのにアカウントがいるのかっていう、ことですよね。それをね、ちょっと、ね、見れるんだったら、まあ、だから例えばね、明日深夜にニコ生しまして、で、それを見れる URL をラジオのページに貼りまして、で、ラジオも撮りまして、ラジオを貼りまして、だからあれですね、ゲーザドラゴンの YouTube の動画が貼ってあるかみたいな、ラジオの再生バーがあって、下に動画のあれがあって、みたいな、風にできれば、ねえ、それは、できればね、皆さんにね、楽しんでいただけると思うんですけども、その辺がね、ちょっとまだね、掴めてない状態なのでね、誰かその辺に詳しい人がいらっしゃったら、コメントしていただけるとちょっと助かりますけども。で、まあね、290回ですから、今日。長かったです。290、もうね、290っていうことは、何ヶ月か ?30 で割ると、9.66。まあ、9ヶ月近く、9ヶ月以上、ね、やってきましたけども、ラジオね、いろいろありました。いろいろありましたって言ってもね、ラジオ自体としてはあんまり変わり映えのしないものでしたけども、まあ、最初の方はね、いろいろ、適当にやってたものが、次第に20分っていう時間が決まってきてね、で、途中からポルチオさんがやってきて、で、ポルチオさんの仕事がまあ決まってきて、ポルチオさんは、今日は何の日をやってくれる人っていうのが定まって、で、まあね、BGM も、いろいろ、なんやかんやあって、最終的にこの MP3、ね、ウォークマンから流すっていうシステムに落ち着きましたけどもね、なんでも、ちょっとね、ニコ生がね、あんまり、 BGM を自由に流せない感じなので、ニコ動ってね、ジャスラックと提携というか、あれしてるので、なんかね、その、生放送するってやるじゃないですか。なんか出るんですよ。その、今回流す、最後の、ニコ生中に流す曲の、ジャスラックのコードをここに打ち込んでくださいっていう窓があって、だからその、生地、ジャスラックと手組んでるので、ニコ動画。だから、あんまり、ね、ああいう、ね、下手にね、あれやってもね、ちょっとあれなんで。だからまあね、ニコ動の動画は流していいんですよ。ニコ動の動画で、ジャスラックをあれしてるやつがあったとしても。それはもうニコ動に上がってる動画なんで。だからまあこのラジオの、まあでも週替わり、ね、曜日でニコ動の別の動画流していく時がありましたけども、月曜はこの動画みたいな感じで、作業用 BGM で。だからまあ形式にすれば、ね、まあ BGM で流せるので。だから本当にね、あれですね。なんていうか、なんていうか、まあ手探りでやっていきます。で、とりあえずね、今日のラジオのところに、お肉とソレイユのニコニコのコミュニティの、あれを貼っときますので、ちょっと各自でちょっといろいろ、ここをどうしたらいいのよってのちょっと見てもらえると助かります。やってみてもらえると。だから11日の深夜にね、クリラジのテスト放送をこの間しまして、テスト放送なんで、カメラが合ってるかとか、画質どうするかみたいな感じのテストなんで、本当に何にもしてない、30分間何にもしてない放送なんですけども、それが、だからね、一週間残るんですね、そのサーバー上に。一週間の間見れるんで、このコミュニティから行けると思うので、ちょっと、うちの環境からはちょっと見れないですね、みたいな人がいらっしゃったら、ちょっと、知らせていただけると。その場合、ニコ動のアカウントを取る必要があるのかなと。ただ、ニコ動の動画をブログに貼っつけて、ブログでそのまま再生できるように窓貼っつけるタイプのあれは、ニコ動のアカウントなくても見れるんですよ。だから、ニコ生をその形でね、だからゲイドラの YouTube の回みたいな感じで、ニコ動に、ニコ生に飛ぶリンクを貼るんじゃなくて、ニコ生そのものの窓のリンクをポンって貼れば、アカウントがなくても見れるのだろうかという。それができればね、一番いい感じですけども。なのでね、まあ、その辺は、おいおい、いろいろ試しながらやっていきますのでね。まあ、よろしくお願いします、その辺は。ねえ、ジョンドーサイドがね、今日、だからまあ、最終回という。ジョンドーサイドって言ってもね、全部一緒ですけどもね、陰角もジョンドーも。ラジオのコンセプト完全にも破壊しましたけども。ねえ、別に、あれなんでね。そうなんです。だからね、遊戯王がわかんない人に読んでほしいんですけども、遊戯王がわかんない人は、ニート高校デュエル部三等身伝説って言われても、それをクリックはしないんですよ。ニート社っていう、あれもありますし。で、僕がなんで遊戯王を書いてるかっていうと、遊戯王のアニメが面白かったからで、遊戯王のアニメが面白かったから、遊戯王の漫画を書こう。だからそのためにカードゲームを勉強しようっつって、カードゲーム勉強して書いてるわけですから、だから、僕はカードゲームのルールを知らない段階ですでに遊戯王のことが好きだったわけで、つまり僕はまあ書くために遊戯王のルールを勉強して覚えたけども、別に、それ覚えなくても、だって、ジャンプの漫画は、読者が全員遊戯王のカードゲームをプレイしてるわけでは決してないですから、絶対。それは。だからね、そこに道があるとは常々思ってはいるんですけども、いかんせんね、 この間ちょっとツイートし、昨日ツイートしたんですけどもね、K8 ファイアーデュエルメンっていう、これは遊戯王じゃなくてマジック・ザ・ギャザリングの漫画なんですけども、もう10年ぐらい前のやつで、もうずっと更新が止まってるやつなんですけども、これだから僕がデュエル部書く前に読んで、かなり影響を受けてる漫画なんですけども、作者さんのサイトがありまして、でも、そっちの方はね、もう、あんまり更新されてなくて、で、週刊少年ワロスの方に、全部転載してあるんですね、漫画を。で、自分の作者のホームページの方で、方にないやつも、ワロスの方に全部映ってるんで、だからまあ、僕のツイートから、昨日、URL ツイートしたんで飛べますけども、週刊少年ワロスの方で読んでもらうのが一番、まあ、読めるんですけども、作者のサイトの方でね、使ったカードの補足みたいなものが、テキストであるんですね。漫画の、だから、今、週刊少年ワロスで見ると、漫画の画像が、だけは並んでる状態なんですけども、作者のサイトでは、1ページ1ページに、補足の文章があって、で、まあ、デュエル中は、そこで、カードの説明みたいなことをやってるんですよ。で、結構ね、当然ね、K8 ファイアデュエル面は割と、マジック・ザ・ギャザリングの、界隈の人向けに思いっきり書かれているので、結構ね、カードの説明がないんですね。で、僕は補足説明があって、そっちで、あ、ここは、こういう局面だから、こうなんだ、みたいなものを納得しながら読めたんですけども、週刊少年ワロスの方だとそれがないので、ちょっと、わかんない人にはちょっとわかりにくい、かなと思うんですけども、ニート高校デュエル部はね、完全に、K8 ファイアーデュエル面の影響を受けているので、これはね、本当に、だからまあ僕も、だから、ギャザリングはわかんないですけども、この漫画は面白いので、ね、マジック・ザ・ギャザリングはね、昔、今を連載してるかな、コロコロコミックにやってた、デュエルマスターズの知識しかないので、今ね、デュエルマスターズのカードゲームやってますけども、もともとはね、あれ、連載当初は、マジック・ザ・ギャザリングの漫画だったんですよ。途中からオリジナルのカードゲーム作って、やってますけども。だから白鸚四天王かな、白鸚四天王か三人衆か、四天王か。白鸚四天王のあたりまでは読んでたんですけども。ね、ポータル三国志とか、ね、馬術とか言ってましたけども。ねえ、その辺ぐらいの知識しかないので、まあ、ギャザリングのことも、はまあ、それなりにしか知らないですけども。でもまあね、やっぱりマジック・ザ・ギャザリングはまあ、よくできたゲームですよ。やっぱりね。日本のカードゲームと比べると。やっぱりね、マジック・ザ・ギャザリングと、遊戯王と両方知って、改めて見比べると、やっぱりコスト、カードのコストっていう点でも、運命の差があるんですよね、やっぱり。やっぱり、まあジャンプコミックスですから、やっぱり遊戯王は。やっぱり低年齢といいますか、マジック・ザ・ギャザリングは完全にね、やっぱり、あれは競技ですから、でもまあ、遊戯王はホビーなんで、その点やっぱりね、かなり簡略化されてまして、まあ、例えば、マジック・ザ・ギャザリングで言うと、カード使うにはマナコストがあるじゃないですか。例えば、まあ、マナコストが、まあ、例えばね、赤2とか、赤1とか、3とか。これは、数字上のマナコストは3だけど、それぞれ違うじゃないですか。赤と無色マナ2と、赤と無色マナ2と、赤無色マナ1と、無色マナ3ってのは、もう全然、コスト3っていう中で、いろいろ制限と言いますか、 あれが取れるんですけども、遊戯王の場合は、だからコストに相当するものがないので、カードを1枚捨てるとか、カードを2枚捨てるとか、そういう大雑把なものになってきて、で、カードゲームでね、カード1枚って結構大きいですよ。言っても。言っても、手札ってのはやっぱり、可能性ですから。で、やっぱりその、例えばその、モンスターを召喚するときにね、モンスターを1枚墓地に送らないと召喚できないモンスターってのが、まあいるわけで、で、それからそのコストの種類が少なくて、そういうモンスターを1枚墓地に送って召喚できるモンスターってのがいっぱいいるわけですね。山ほど本当にアホみたいにたくさん。で、それがすべて、それぞれ特殊カードかって言ったら、その中に明らかクズカードがたくさんあるんですよ。その、完全上位互換みたいなね。だからその、これがギャザリングだったら、その、マナコストのバリエーションが取れるんで、そこで調整できるんですよ。だからまあ、マナコスト、例えば数値上のマナコストが5だけど、これは割と無色マナが多いから割とできても使えるから、ちょっとパワータフネス低いとか、これはまあ、有色、色があるマナが結構必要だから、召喚難しいけども、その分、パワー、タフネスが高いとか、そういう、細かい調整がつくんですけども、遊戯王の場合は、調整つけようと思ったら、カード1枚捨てる、カード2枚捨てる、カード3枚捨てるってなってきますから、だからまあ、良くも悪くも大雑把、正直、まあクソゲーですからね、遊戯王は。世界一売れてるクソゲーですから、で、だからその、なんで売れてるんだろうと思いますね、僕は。このカードゲームが。ね、そこが面白いんですけども。ね。じゃあ、曲もいい感じ、時間もいい感じになってまいりましたのでね。インカクスラッシュ4度。ここまで。ね、また新しいクリラジで明日お会いしましょう。それでは皆さん、バイナラ。